はい、皆さんおはようございます。またよろしくお願いします。今日はちょっとね、皆さんに筆記用具をちょっと準備してもらったんだけれども、まあ、いつもやってることと変わりはないんだけど、ちょっと今日のセッションというかね、皆さんで練習するときに特に意識してほしいと思ったので、まあ、書いてもらって、それをまたねチラチラ見ながら、セッションしてもらいたいなというふうに思います。で、ちょうどね、まあ、今月は11月で、来月12月で、もうそれでね、今年1年が終わっちゃうわけだけれども、やっぱりどうしてもここ何十年の間に住み着いちゃった癖っていうのがいっぱいありますよね。自分の中に本当に宿してしまったっていう。で、その中で特にこの癖はなくしたいなと思えるものを一つ、まずちょっと選んでください。今日はこの癖、この悪い癖、自分のこういうところは嫌だな、それを取りたいなと思うものを一つ選んで、まずちょっとそれを、自分なりに分かりやすい題名で書いてください。はい、じゃあとりあえずそこで一回ストップします。何でもいいです。例えば考え方の癖が一番だと思うんだけど、何かこの言葉を言われた時にこういう反応してしまうとか、この人と会話をする、そう、もうできるだけ具体的がいいので、この癖が嫌だと、ただ単にね、例えたにネガティブなことをつい考えてしまうじゃなくて、どんな時にそういうこういう考え方をしてしまう、こんな時にこういう反応をしてしまうっていう、特に具体的な自分の中で嫌だなと思っているところ、これ気づかないとなかなか取れないものだから、まずちょっとこういうところは、特にこの人とはとか、そういうのもあればそれでもいいし、こういう場面が苦手とか、そういうものでもいいし、一つ選んで自分で書いてください。今週とか、まあ、先月中にあった出来事で、この出来事嫌だったなと思うようなもので、そこからなんか引っ張り出すものがあるかもしれない。できるだけその具体的さが分かるような文章にしましょうね。なんとなくっていう感覚で今までいるわけだから、こういうとこが嫌だなとかっていうのはもう普段から分かってるから、それをまた同じようななんとなくっていう感じの文章にしてしまったらあまり変わりがないよね、だからできるだけ具体的にこういうところが嫌なんだということをしっかり自分が意識するためにも書きましょう。
これ私今書いた文で、これを想像するだけでもその感情がすごい
出てくる。で、その、今からまだ次のステップがあるので、だいたいそこで自分でこういう癖があるなと、というのがちゃんと認められるような、分かるような文章だったら大丈夫。でもできるだけきちっとした文章がいい。
本心ですか？
もちろん本心で書いてください。いや、嘘書いたら意味ないと思うんだけど
、イラッとしてしまう。本当は自分だけの世界で自分がハッピーでいたいのに、イラッとしてしまう私にイラついてるってことを書けばいい。
そうですね、自分のどういうところが嫌なのか、こうしようと思っているのにこうなってしまうところがどうしてもあるとか、結局それが癖でしょ、習慣になっちゃってるから、したいと思ってるんだけど素直にできないっていう部分があるよね、書き方のヒントとしては、例えばこれを、誰かに説明をしようとか、で後でこれを元にセッションをやってもらうので、またそこでまたさらに具体的にやり取りをしている間に出てくるとは思うけど、書いててムカムカするあ、でもそれだけ感情がね出てきてるっていうことだから取りやすいよね。それとか、また逆の立場として、この人のことを知りたいから、ここまではやっぱり分からないと、書いてもらわないと分からないとか、ね、そういう感覚で実際に自分とのやり取りをしているっていう感じで書いてみたらいいかもしれない。はい、では次のステップです。今のを書いてますよね。今書いてもらって、ね、で本当だったら自分で薄々は気づいてるはずなのよね。 あ、こういうとこ自分嫌だなっていうのをうすうす気づいてるんだけども、やっぱりなかなかそれでもやめれなかったっていう部分があると。じゃあ、まあ、今からセッションをすれば取れるだろうと思うところもあるかもしれないけれども、この癖、自分が嫌だと思っているところが直せないと思えるような理由を最低3つ書いてください。どうしてこれがもう一般普通だったらこれは取れないと、これは癖だし、もうな単語でも自分が分かりやすいように書いてください。こういう理由でこれはそう簡単にはやっぱり抜けられないんだと。人の、いいですよ、人のせいにしてもいいです。ね、結局自分がそう思ってるから、ね、思ってるんだったらその思ってるところを EFT で取っていくわけだから、だから何でもいいです。もう人のせい、環境のせい、何でもいいですから、自分がこれが取れない理由はこういう理由で取れないんだというふうに、最低3つ、まあ、できるだけ多く分かれば多く書いてください。そう、ここでね、きれいごとを言う必要はないので、もうできるだけ自分に正直に、言ってください。気持ちよくなるようにすっきりするから、多分書いてるだけど、ああそうなんだって分かる、気づくとこもいっぱい出てくると思うけど、さらにそれをね EFT でセッションしていけばなおさら取れていくので、はっきりしましょう、こういう理由なんだと。大丈夫、 EFT 仲間は愛情があるから、ね、セッション中はお互い信頼し合って言ってください。もしね、もしね、どうしてもこれはでも分かってるけど、これが大きな理由なんだってこと分かってるけど、やっぱりちょっと口に出したくないなっていうのがあれば、それを思った時にどんな気持ちになるかというところだけでもいい。だから例えば普通ね、私こういうところ、例えばこういう体験をしましたと。でもその体験のことはやっぱり口に出したくない。知られたくない。ね、恥ずかしいとか思った時に、それを例えばクライアントさんだったら、それを無理やりね、どういう体験だったのかはっきり言ってくださいって引き出す必要はないのね。それを思った時どんな気持ちですかって、その気持ちの部分、感情の部分を取っていくわけだから、どんな気持ちですか、それをした時どんな気持ちでしたかって、そういう感覚で感情の部分のところに、言葉を持っていったらいい。どうしても書きたくない、どうしても言いたくない時は無理やりそれを言う必要はない。ただ自分がイメージして、あ、こんな感情だったんだ、こんな感情なんだっていうふうなところだけ、書いてもらったらいい。前にもね言ったことだけど、やっぱりネガティブが現れた時、思い出した時、何か出来事が起きた時っていうのは、それは取る機会だからね。起きたっていうこととか思い出したっていうことは自分が引き寄せてるわけだから、どっかで自分がそれを取りたいと思ってるのよね。だからでも掃除するにしても、そこに汚れ出したっていうことが見えないことにはやっぱりしないでしょ。例えばそこにね、まあ、もちろんすごいなんかな、お掃除好きでね、こうちょっとでもこうシミがついたら、あ、ダメだって言ってさっとする人だったら別だけども、普通はちょっとついたぐらいだったら、まあ後でしようと思ってほったらかしていて、でそれがちょっとね、ちょっとほこりが最近ちょっと溜まっちゃったなと思いながらも、あ、ちょっと今忙しいから後でしようとかね、そう思いながら、いつの間にかほこりが結局どんどん積んでしまって、もういよいよこれでほこりがちょっとあまりにもひどいよね、人にも目立っちゃうよねとか思った頃に、結局バーッときれいにやっぱり掃除しなきゃと思って一生懸命するじゃない。それと同じなのよ。だから表面的にちょこちょこちょこっと現れた時は、 まだいいや、後でいいやっていう感じで自分で思ってるけど、でもそこにあるっていうことを意識が一生懸命教えてくれてるわけだから、本当はそういうほこりがちっちゃいうちに気づいてパッとね払ってしまえば一番いいんだよね。だけどほとんどの人はもうそれがだんだん多くなって、本当にもう無視できない状態になった頃にしかやっぱり掃除しようとしないからね、取ろうとしないからきついだけであって、だからちょっとでも現れたりしたら、あ、これ自分の中にあるんだな、これを取る機会なんだな、って取るツール持ってるわけだから、一般の人はそれも気づかないわけだから、ツールがあるっていうこと自体気づいてないわけだから、もう皆さんはね持ってるわけだから、そのツールを。だからネガティブが現れたらすぐに、よし、じゃあこれ自分の中にあるから、これ取る機会なんだ、まだこんなの残ってるのとかじゃなくて、あ、よかった、出てきて掃除できるっていう、それをいい機会っていうふうにやっぱり捉えるのが一番大事。 書きながら自分を責めないでね、ね、書きながらこれ自分を責めて、自分こんな悪いやつなんだとかね、そういうことを認めるためのワークじゃないから、うん、そんな自分に悪いことを書かないで、ね、これは取る機会、ね、よかった、これ取れるんだっていう期待でセッションに臨んでほしいと思います。まず最初は相手に対しての言葉でも構わない。でも本来は自分だから、だから最終的にはそっちの方に持っていってほしいのね。最初は相手や環境に対してうわーって言いたくなるような言葉をネガティブな部分として言ってもらって全然 OK です。ね、そこに結局どうしても最終意識がいっちゃうから、ね、相手を責める、ね、相手が悪いんだっていうふうに思ってしまうところの方が自分が楽なのよ、そうした方が。ね、だからその部分はもうそれでいいから、それが取れていくと自分というものが見えてくるはずなので、そうなってきたら、あ、それでもそうだよねって、結局感じてるのは自分だよねって。だからこの感じてる自分、どうしても思いが、相手に向かってしまう自分、これも結局自分の癖なのよね。だからもしかしたら今一つ自分がこういう時嫌なんだ、こういう状況の場合はね、嫌なんだというふうに思って今書いてもらったけども、そうじゃなくて、もしかしたらそれをさらに奥深く見ていくと、つい相手のせいにしたくなる自分っていうのがまた大きな一つの癖で取りたい癖かもしれない。うん、パターンとして。だからこれは今のその今、公共の、手段を取った時にいろんなマナーに対してって書かれてるけど、それが問題じゃなくて、要はいろんな人が目についてその人のせいにしたくなる部分が自分の中にあるっていうのが逆に問題なのかもしれない。うん、だからそうやっていろいろ見えてくるので、とりあえず今書いてもらっているのは、まあ、一つの扉だと思ってもらったらいい、ね、で扉を見つけたら、そこからまた新たな扉っていうのが出てくるから、その中でどんどんセッションしていって、でこれ違ってたらパターンと扉を閉めていいし、また次の扉見つけてもらってもいいし、全然そこはもう自由にどこからでもどういう形でも柔軟に動き回って OK だから、うん、だからまずは扉を1個今作ってもらった。でそのための鍵もいくつか書いてもらった、ね、開くための鍵を何個か書いてもらった、そういう今枠になっています。だからそれをもとに、今日はセッションしてほしいと思います、ね、で実際に今の時点でこのことについて自分、ね、自分がこういうことで、こういう癖があるんだなということに対しての数字を、嫌だなと思う数字をまず今書いてください。うん、こういう時の私は嫌だなって思う数字。1から10。100。まあ、100は正直かもしれないけど、とりあえず1から10にあんまり攻めすぎないようにしよう、ね、そう、10までの間にちょっと書いてください。で そこでね、セッションしていくうちに一つ大事なのは、まずは前にもお話しした4つの、大事な部分を忘れないようにという話をしました。順番を、ね、大事なものの順番、まず自分、次が自分の信念、次が自分の、好きな人々、それから最後が仕事っていう、まあ、自分の目標とかね、そういったものも含められるけども、その4つの中でまずは一番大事なのが自分なわけだから、ね、これを、自分を大事にしていくためのワークだと思ってください、ね、自分のことをちゃんと理解して、でここで自分を責めるんじゃなくて、最終的にはこういうところがあるんだな私、それ理解してあげよう、でそこにいろんなね、批判とか何もせずに、あ、そうだよねって、長年そういうふうにね思ってきたもんねって、そしてそこで、でも私は絶対変われるんだ、自分が今変わりたいと思ってるから必ず変われるんだ、自分が望んでいる人にどんどんどんどんなっていく、それを楽しみにできる、そういったところを、またセッションの中で進めていって、自分の中に書き換えていってほしいと思う。 ね、あの壁の言葉っていうのをね、まあ、あのレベル2で出てくるけれども、壁の言葉に自分で勝手にいろんな言葉を書いている。私はこうなんだ、人生ってこうなんだ、こういう時はこうなるんだっていうふうなことをいっぱいね壁に書いている、自分の壁に。だからそれをこの部分ね、今言ったその癖の部分、今書いてもらったものが壁に書いてあるわけだから、それを消してもらって、で新たに自分を褒める、自分を愛する言葉に書き換えてほしいと思います。じゃあ次のステップとして、どんな言葉を書き換えたいのか、自分に対して。さあここまでみんな考えないでしょね。さあこれ考えてください。どんな風に自分のことを思いたい、まあ、これを流れとして、まあ、全体像でも構わないよ。結果的には同じだと思うから、自分はこういう人なんだ、自分が望んでいる自分の姿を次は書いてください。こことても大事ですよ、ね、書き換えます。壁の言葉を書き換えます。どんな自分になりたいのか書き換えるわけだから、こうであるっていうふうに書いてくださいね。断言してください。で、ね、覚えておいてね、あの EFT のこの後半の部分っていうのは信じなくてもいいから、ね、今はまだ信じられないと思ってるかもしれないけど、自分はこうなんだと、自分の理想をそのまま現在形で書いてください。こうなんだと、壁の言葉をこういうふうに書くんだ、書いてください。うん、自分のね嫌な部分を書くのは割とねバーって書けるんだけど、自分を褒めるってなったらなかなかね、何でもいいよ、うん、自信、私は自信があるとか、うん、でも一番大事なのは、うん、自信がある大事だよ。自分のことが好きだっていうこともぜひ入れてほしい。自分が大好きだ、
お、どうなりたいか、
うん、あ、じゃあいい、もう本当なりたい自分を素直にそのまま書いたらいいと思う、うん、た、そうそうそう、楽しく書くっていうのが大事ね、うん、だからどんどん自分が、なりたいもの、ね、私は何なんである、周りの人がどう思うとなんてもう関係ないよ、うん、もう自分よ、自分、ね、人がどう見ようと自分が幸せであればいい。わがままと違うからね、自分勝手とかわがままとは違って、本当に自分が幸せだったら人の迷惑にならないのよ。あの人からの目とはかからなくていい、まあ、逆に、うん、例えばあの周りの人が気づくほど私がこんな風に変わっているとかってなったらまだわかると思う、うん、でも誰かのために変わるわけじゃないから、ね、自分のためだから、ね、そこを大事にしてほしいと。あのわがままとか自分勝手というのは、自分のことが好きじゃない、自分に自信がないからつい出ちゃうことなのよね、やっちゃうことだから。だからこれと自分を大事にする、自分が幸せを感じるとはもう本当に正反対のことだから、ね、だからここ結構みんな誤解しやすいので、自分が幸せである、楽しいっていうことは決してわがまま自分勝手じゃないから、ね、だって自分が幸せでいたらすごい余裕なのよ。余裕があると他の人のことまで気づいてあげれる分があるのね。自分勝手っていうのはもう人はどうでもいいっていう、本当にもうあのネガティブな意味でのどうでもいいっていうふうに走っちゃうものだから、というよりも主張したい、自分のことを人に主張したいっていうことなので、この主張する必要はないから、誰かに認めてもらう必要もどこにもないわけね。一番大事なのは自分が自分を認めること、自分が自分を愛すること。これができた時に周りはそういう目で自分を見るようになるから、自分を愛しいと思うこと、本当に幸せだな、気持ちいいなって、自分と付き合ってるのは嬉しいなって。一人でいる時間と孤独な時間と違うのよね。ね、同じ一人っていうね、この空間の中で一人いるのは一人なんだけど、一人っていう時間を楽しむのとと、一人でいるので孤独なんだっていうのとでは全然意味が違うわけでしょ。 自分を愛する、認める、うん、だから一人の時間が好きになれる、ね、だからこの好きになれるっていうのは本当すごい大事な宝なのよね。自分でいる時間が好きって、あ、これ勉強してる時、勉強してる時じゃなくて勉強してる私が好きと、この本読んでる私が好き、この音楽聴いてる私が好き、ぼーっとしながらなんかいろんなイメージを浮かべている自分が好きとかね、そういう内面の自分が好きだっていうところにやっぱり意識を持っていくっていうのはすごい大事なのよね、うん、今までは自分の嫌なものにどんどんどんどんやっぱり意識を持っていってて、であまりにも意識持ちすぎているからそれがもう癖になっちゃっていて、自分が嫌なんだということもわからなくなっちゃってる。で結局人のせい、周りのせいになっちゃってるわけだから、だからそういう批判的な部分じゃなくて、もっとこういう自分でありたい、こんな自分が好きなんだ。で子供の頃これやってるのよ。自分の時間を一人で空想の時間とかね、楽しんだり、友達がいなくても寝る前にね、なんかいろんなことをイメージしたりね、やってるよね。いろんな、もう本当一人の時間をなんか一人で楽しんでたよね。いろんなことを空想してね。そういう時間をやっぱりもう一回取り戻すことが大事なの。子どもたちはそれ知ってるわけよ。この時間が大事なんだって、自分と向き合う時間って大事なんだっていうことを本能的に分かってるのね。それを大人になっていくにつれていろんなことを外から聞いてくるので、結局忘れちゃってしまってる。だからそこをもう一回思い出す。そしてもう一回、もう本当は子どもの頃に書いてた言葉をもう一回ちゃんと見つけてしっかり書き直すっていうところも大事だよね。じゃあそんな形で今日はセッションしてほしいと思います、ね、いや自分の嫌な部分をきちっと認めて、そしてそれをなぜそうあるのかというところも含めて、取っていって、最終的に壁に書いてある言葉を全部、本来はこういう自分でありたい、こういう自分が本当の自分なんだっていうところを、書き換えてほしいと思います。あとセッションする時の注意点を一つ、これ佐世保だけじゃなくて他のところでもちょっと聞いていることなので、もうまとめて言うんだけども、セッションの時間って大体、どこでも同じなんだけど20分から30分だよね、一人ね。これ時間守ってくださいね。一人の時間を必ず守ってください。でないと時間は限られてるから、結局みんな20分30分できる人もいれば10分しかできなかったとかいう人たちも出てくるし、これは受ける方だけじゃなくてセラピストの練習をする方も同じなの。10分しか練習時間がないわけよ、ね、だからいいよ私の分時間あげるよって、これは親切じゃない、ね、だからセラピストとしてもクライアントとしても同じような体験を同じ時間でするっていうことが大事なので、だから、その部分の時間というものを必ず守ってほしいと思います。それとどうしてもいろんなね、こういう思い出とかいろんなことが出てくると、つい、あ、私もその体験こんな風にしたのよねって言って自分のこと話したくなる、ね、場合もあります。クライアントじゃない部分で、するとそこにまた時間が入っちゃう。例としてね、分かりやすい例として伝える分はいいけども、できるだけ30秒から1分以内に終えてください。例としての体験はでないと、そこにもすぐ 4,5 分、特に女性は 4,5 分どころか10分ぐらい、昔こんなことがあってね、あんなことがあってねっていうね、井戸端会議になっちゃう可能性があるので、そこ気をつけてください、ね、自分の例を例えとして教えてあげたい、イメージさせたいと思うときは30秒1分以内に終えれるようにしてください、ね、そしてすぐにちゃんと本題に戻って、すぐタッピングを30分だったら最低でも3回タッピングのラウンドをやってる、最低だよ、ね、できれば 4,5 回はタッピングのラウンドをやれるようにしてほしいと思います。だから説明も5分以内に、最初はもう5分以内にタッピングの最初のタッピングに入れるようにしてほしいと思います。 で、いろんな体験談とかおしゃべりは終わってからね、みんなほらよくね一緒にお茶飲んだりとか食事したりとかってするわけだから、その時にしましょう。これは練習会なので、体験を語り合う会はその後にしてほしいと思いますね。後にしてください。練習会は EFT の練習会だからね、もちろんお互い今月こんなことあったよ、あんなことあったよっていうのすごい情報としてはお互いの価値にはすごくなるんだけども、それは後からにしてほしいと思いますね。まず練習をしっかりしてください。はい、ということでお願いします。